今日の礼拝に来てくださってまたありがとうございます。今日初めての方、今いる私たちがやっているシリーズは、聖書って一体なんて何が書いてあるのというシリーズで、その聖書の中には66巻あって、旧約聖書が39巻、新約聖書が27巻ですけれども、でその中の一つの書を選んで、深く学んでも素晴らしいんですけれども、でも大事なことは、時にそうちょっと一歩下がって、この全てがどうやって一緒にまとまるんだろう。今まで箴言を読んできたし、今までヘブルの手紙も勉強してきたし、だけどもちょっと一歩下がって、この全ての書がどういうふうに収まるんだろう。この創世記から始まって黙示録まで全てがどうやってまとまるんだろう。この中にいろんな王だとか民族だとかいろんなものが出てくるのがどういうふうにつながっているんだろうと。ですからこの全て聖書の最初から最後までに、行き渡っているテーマは何なのか。それは贖いですね。ですから聖書には一つの主要目的があり、一つの大テーマを掲げ、そして一人の栄光に満ちた主人公がいます。それは誰ですか？そう、イエス・キリストですよね。そしてそこにまた一つの大きな問題に答えを与えています。これはこの世の中のいろんな各問題に答える百科事典のようなものではなくて、一番大事な一つの問題に答えています。それはあなたが今格闘している問題かもしれないし、それはもう考えたくないからって訳を押し合ってるかもしれないけれども、でもあなたの人生の中で必ず向き合わなければならない問題、それは私たちのような罪人が聖なる正義の神様とどうやって正しい関係を持つことができるのか。というのは私たちにはどこか間違っていることが分かっています。で私たちはみんな壊れた、ところがあって、どうやってその正義の聖なる神様と の私たちが隔てがあるのに、どうやって正しい関係が持てるのか。そこで今までこれまでの5週間に学んできたことをちょっと復習してみたいと思います。おさらいです。まず最初、創世記の1章から11節には問題が出ています。そこでここに大きな問題があって、救いの必要が現れます。それは神様と の親しい交わりが罪によって、壊れてしまうんですね。それから創世記の12章から、そう、神様が平凡な人を用いて、救いのご計画を、成し遂げていかれようとします。時々私が間違えたことを言うと、妻は今やみんな覚えてないからとか言うんですけど、でも今度は間違えないように、そう、まず神様がアブラハムを選ばれました。そしてこの、そうですね、創世記の1から11章に出てきた人間の大問題について、今度は創世記の12章から、マラキ書まで、旧約聖書の最後まで、その神様のがその罪人を救われるための贖いをもたらすためのその経路が現れてきます。そしてこの創世記から黙示録に至るまで本当に励まされるなと思うことがあるんですけども、私たちが、それは神様はごく普通の平凡な人を用いられるということです。そ とノアもあの素晴らしい箱舟を作りましたけども、箱舟からあの降りるや否やあのお酒に酔っ払ってしまいましたね。あのヨセフは甘やかされた子供でしたし、もう本当にいろんな問題のある人間を、そういう人たちを神様はご計画のために用いてくださるんですね。その贖いのご計画をなさる、成し遂げるために、普通の人を用いられます。そして、旧約聖書の後、新約聖書が始まるまでに400年間の、沈黙があります。そうだから、マラキ書の最後のページからマタイの福音書の最初のページの間には400年間の沈黙があり、神様は何も語られません。でも神様はこの人間の歴史の中で働かれておられます。そして神様のそのご計画されたその時に一人子である、神の一人子をこの世に送られます。そうですね。ですから新約聖書が書かれる時にはあのギリシャ語で書かれたんですけれども、その時にその当時の人が皆読めるように、そのギリシャ文明やギリシャ言語が生まれていました。ですからそれは神様にとって全く正しい、そのタイミング、神様のタイミングでその律法の下にあったものをあがなうために一人が生まれてくださいました。そしてこのキリストが私たちを買い戻すために、その代価を支払うためにイエス・キリストがこの地上に来てくださいました。そして神の御言、キリスト の言葉が記録されたのが福音書です。そしてキリストの贖いというのが単なる考えとか概念とかコンセプトではありません。そうではなくて、人格を持って贖い主として、ご自身が、神ご自身がこの世に来てくださいました。そのことがヨハネの福音書に書いてあります。1章14節に、そう、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。そしてこの方、このキリストが私たちの代価を支払って贖うためにその命を捧げられました。そしてそれが福音書、その後今度は、先週やった使徒の働きで今度はこの福音の良い知らせが伝えられていきます。そしてこの福音が宣言されたのです。それもまたペテロとかパウロとか、彼らは決して完全な人ではありませんでした。いろいろあの弱さもあり、欠陥もあり、でもそういう人を神様もまた用いてくださいました。ですからあなたがうちにいる主婦であろうと、失業した人であろうと、大学のキャンパスにいようと、どこにいても、それはどこにいようが関わらず、あなたには地の塩となり世の光となる機会があります。他の人に希望を与える、そしてキリストを指し示し、それが神様のご計画です。神様はそしてその教会を通してこの世界に福音を伝えていることをしています。そうです。たとえ教会が完全な教会でなくても、いろんな弱いところが、欠陥があっても、その教会を用いて福音を伝えるのが神様のご計画です。そして 最初、創世記の1から11章は問題、12章から、旧約聖書の最後まではその贖いの経路、そして400年の沈黙があり、そして、福音書でイエス様の生涯が御言葉が表され、そして今度は使徒の働きで教会を通して福音が伝えられていきました。ですのでここまで創世記から使徒の働きまでやってきましたけども、ではこの次は何が出てくるでしょう。それは、書簡ですね、手紙です。ローマ人の手紙から始まって、このローマ人の手紙はパウロが教会に書いた。そうですね、これはパウロがローマに人に書き、今度は次第一と第二コリントの手紙ではパウロがコリントの人のために書き、今度はガラテアの人に、エペソの人に、ピリピの人へと、使徒がそのクリスチャン、いろいろな都市への手が、都市に住むクリスチャンへの手紙を書いていきます。そう、使徒の働きで教会開拓がされて、いろんな教会が起こされていきました。そしてその後その教会を励ますために、また教会の中で問題が起こっているときに、その解決を示すためにパウロが手紙を書いていきます。そしてその、パウロが書いた手紙が13の手紙、13通と、その後8つのヨハネ、ヤコブ、ペテロ、ユダが書いた8つの手紙があり、全部で21書簡があります。でこの21書簡について今週と来週、学んでいきます。でそこにはまたいろんな問題に対する答えが出ているので、自分たちがこういう問題どうしたらいいんだろうという時には聖書を見ていくことができます。なぜなら聖書は私たちの人生にすべて必要なことが書いてあるからです。あなたがまた今日直面している問題についても書いてあります。さてまずは、ローマ人の手紙から始めますが、これは本当に、最上中の最上といえる書。これは、聖書の中の輝く宝石です。なぜならそこには一番素晴らしい、一番詳しい、説明、その救いや救いすなわち贖いについての説明が書かれています。そうですね、ルカがそのキリストの生涯について詳しく記録した、歴史的な事実を記録した後で、ローマ人の手紙はそう、贖いとはどういうものなのかという説明がされていて、決して優しいものではありませんけども、読むのが、でもとても素晴らしい、とても深い書です。そこにはいろんな論理があり、最初の3章は罪人について、次は神がどうされたのか、神が何をしてくださったのか、そしてじゃあこの堕落している中で私たちがどう生きていったらいいのかというふうに書いてあります。多くの人たちがこのローマ人の手紙を読んで救われています。私が、大学時代にそのカルトですね、新興宗教の人たち、異端の人たちに対抗するために、その間違いを正すためにローマ人の手紙を勉強しました。そう 大学1年生の時に、その異端の人にいろいろ言われたことに対してそれがおかしいと思ったけど、それをどうやって論白したらいいか、それを学ぶためにローマ人の手紙を読みました。でもそれを読んでみて、その頃はまだ 100% 神様のために生きてませんでしたけども、それを読んで、なんて素晴らしいんだろう、それが私が本当になんて聖書って素晴らしいんだろうと思った、その初めでした。もっとローマ人の手紙のことを話したいんですけども、このローマのシリーズをこのイースターが終わった後に、ローマ人の手紙の1章から7章を詳しくする説明をシリーズ、その説教シリーズがイースターの後で始まりますので、今日は次に移っていきます。今度はコリント人の手紙第1第2、このこれを要約すると、成長せよと言えますね。そう、パウロがここで11のいろんな問題を扱っています。その未熟な信徒の人たちへ、それからクリスチャン同士が裁判を起こしたりとか、また離婚の問題、性的な問題、息子が父親の妻と会員したりとか、いろんな問題を、でその当時また有名人になったような牧師がいたりとか、それから聖餐式をするのにたくさんのごちそうを運んできて、酔っ払った人が出たりとか、いろんな問題がそのコリントの教会にあったんです。で、でもこの2つの手紙がそのいろんな問題、ややこしい問題が書かれた手紙だけと思わないでくださいね。実はパウロはここで一番重要なことは福音なんだと伝えています。でもちろんいろんな問題に回答を与えてますけども、でもそれでまたこれはコリントの人からもらった手紙への回答でもありましたね。そこでいろんな出てくる何回も繰り返して出てくる言葉というのは、さて何々についてですが、さて何についてですがと書いてあります。ですからその回答をしているということが分かりますけども、でもただいろんな問題のリストを並べて答えているだけではないんです。それで皆さんの中にはいろんな難しい家系とかを読むよりも、聖書の中から今の私の問題に直接答えてくれるものが、簡単な簡潔な答えが欲しいと思っている方がいるかもしれませんね。すぐに私の今目の前にある問題に適応できる、そういう回答が聖書から欲しいと思う人がいるかもしれません。でも 聖書はそういうものではありません。なぜなら神様はご存知です。あなたには大きなテーマが必要です。その問題だけじゃなくて、目の前にあるその背景がどんなものなのか、その大きなキャンバスの中に描かれている神様はどんな方で何をされているのか。ですからその全体像というものを見失ってはいけません。いろんな問題がありますけども、もちろん誰でも問題はあります。私も。でもその問題が何かというよりも、あなたがその問題に対してどういうように応答し、どういうように対応し、そこでパウロはが思い起こさせようとしているのは、もちろん問題があるけれども、そのあなたの世界はただこのちっちゃい問題の中に閉じこもってしまっているかもしれませんけども、でもそれでは正しい見方を持って耐えることができない。だから迫ってくる壁のようなを押しのけて、まるで自分たちがその壁の中に閉じ込められたようになる、その壁を押しやって、ですからまずパウロがいろんな小さい問題の解答をする前に、まず話そうとしていることは、これを考えなさいと言っていることがあります。それは第一コリントの1章17節から、キリストが私をお使わしになったのは、バプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためなのです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。23節に飛びます。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にはつまずき、異邦人にとって愚かでしょうか。すいません。それから、15章のに飛びますけども、その壁をこう迫ってくる壁をこう押しのけるようにして、そしてこれはもちろん問題はあるけれども、でもそこを通っていくときに、問題の中にありながらも神を喜ばせようと私たちが生きていくときに、それは全然違う世界になってきます。第一コリント15章、そう、1章では最初十字架から始めて、今度15章ではよみがえりに、いきます。私があなた方に最も大切なことを伝えたいのは、私も受けたことで次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと。しかし今や、20節にいくと、しかし今やキリストは死者の中からよみがえられましたとあります。そして今度は、54節まで飛ぶと、しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私に勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かせることなく、 主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですからと。ですからあなたは一人ではないんです。その問題の中で見失わないでください。その一時つかの間のことに圧倒されないでください。その素晴らしいその真実がある。もちろんその子どもの選択について心を痛めたりとか、経済的な問題があったり、今まで経験したことのない健康上その病気の問題が出たりとかあるかもしれません。でも確かにこれは問題だ、確かに痛みを伴う。もちろんそういうことがいろんな問題があっても、主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒めよと言ってるのではなく、そういうことではなくて、そういうことを聖書が教えてるんじゃなくて、もちろん涙は流れてきます。でもその痛みがありながらも、でも この希望を知っていれば、このキリストにある希望を知っていれば、その問題のを通る、それが違ってくる。そう、私の一番大きな問題はすでに神様が解決して取り扱ってくださった、この十字架、キリストが私の罪のために十字架にかかってくださり、よみがえられた。だから勝利がある。それは絶対に誰かに取られることがない希望です。そう、例えば聖書から今 あの直面している問題にちょっとしたあのアドバイス的な簡潔な聖句をもらったとしても、でもその大きなテーマ、歴史上に全てに行き渡っているこの大きなテーマ、この福音、それよりもあの素晴らしいものはありません。小さなアドバイスは一時的ですけども、この福音、贖い、それを見失ってしまったら、小さなアドバイスは意味がありません。あなたの最大の問題、私の最大の問題はキリストによって、そのよみがえられたキリストが私のうちに生きてくださっている。私は神の子供とされた、もう贖われた、買い戻された。確かに今問題はあるけども、私が死ぬまでの間に問題はあるけれども、でもこれはつかの間のことであって、私たちには永遠がある。だからその福音を知って、福音をあの知って問題の中に生きるのと、福音に全く無知で問題の中にあるのでは全然違います。その問題がどんなに難しいかとか苦しいかとかにかかわらず、その喜びが持てるのは、それはあなたが何を見てるか、どこを見つめてるかです。ガラ ティア人の手紙、今度はこれを要約すると、これは立法主義の首に恵みのナイフを突きつけると言えます。この頃福音の真髄が問われていました。これは恵みのとても濃い、薄めてないその恵みの原液が書かれています。これは6章しかありませんから、一度にこう読み切ることをお勧めします。恵みの原液です。そう、恵みについてはただ歌うだけでなく、もう私は何回も何回もこの恵みについて聞く、読み聞く必要があります。私たちはいつも律法に引っ張られてしまうからです。どうして私たちがこんなにその律法の方に引きずられるかというと、それはコントロール、そう、自分でコントロールできるリストを欲しい。神様を待ち望まなくたって、自分で何とかできる、自分でコントロールできる、ここにあるリストを自分で頑張ればいいんだと。でも聖書は何度も私たちをそうではない、そうではないと引き戻してくれるんです。恵みの方へ、私たちの信仰生活を恵みによって生きるのです。その驚くばかりの恵みなりきという賛美歌でも、その恵みに生きるとき、恵みが私たちを導いていくと歌っています。もちろん私たちが福音のゆえにのシリーズで学んだように努力をしますけども、でもそれは恵みによるものです。私たちが恵みによって力を受けているから、また努力することもできます。で、ここでは非常に強い言葉での戒めや強烈なパンチが出てきます。というのは、この頃その福音というもの、贖いのテーマが危機にさらされていたからです。そこでその贖いのテーマ、福音の真髄というものが危機にさらされ、攻撃を受けていました。そこでパウロが最もこう熱い手紙をすごい剣幕で書いてるんです。その頃のユダヤ、その頃の、すいません、キリストを信じていても、でもこれをしなくちゃいけない、でもこれをしなくちゃいけないっていう、宗派の人たちがいました。そしてとても強い戒め、強烈なパンチを立法に引き込もうとする人に与えようとして書いています。それを見てみましょう。パウロはもう、 こう炎のようになっていました。なぜならこの福音の核心というものが危機にさらされていたからです。それはその私たちの救いはキリストの御業による、それを信じる信仰によるもので、恵みにより行いではないということ。 5章の12節、あなた方をかき乱す者どもはいっそのことフグになってしまう方が良いのですとパウロは言っています。この元のギリシャ語 の言語、ギリシャ語の意味でフグになってしまう方がいいというのは去勢すればいいという意味です。だからその頃最もその立法主義者が強調していたことは割礼でした。その割礼という印が、その印がクリスチャンの印だと言ってました。神を信じる者の。でもパウロはそうじゃなくて、そういうその肉体の印じゃなくて心なんだと、あなたの心が割礼を受けるべきなんだと、そこに石の心が取り除かれて肉の柔らかい心が入るべき。それをパウロは伝えたくて、だからパウロはそれを伝えるために、そんなに割礼割礼って言うんだったら去勢してしまいなさいという強い口調で言ってるんです。で、新しい信者というのはよく訳が分からないので、その立法主義を突きつけられるとそうかなそうかなと思ってしまうんですが、そこでパウロが、いや立法主義に戻ってはいけないということを強く言ってるんです。そう、今度5章の1節を見てください。あなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。しっかり立ちなさいと、屈してはダメだと、その圧力に屈してはダメだと。キリストで始まり、キリストを示し、キリストを指し示してきた、キリストを掲げてきた、だから立法に戻ってはいけないと、行いで勝ち取ってはいけないと。そこでこの神の贖いの約束の確信というものがこう立法により危機にさらされていたので、パウロはその立法という言葉がここで32回、キリストという言葉が38回、信仰という言葉が22回、恵みが8回、義が8回、自由が6回出てきて、これはキリストによる、キリストなのだ、キリストによる自由なのだということをパウロが熱く書いています。で、これは私たちが自然に考えることとは反対です。でも恵みというと、恵みがあれば何をしてもいいのかと思いがちかもしれませんが、そうではなくて、恵みを本当に満たされて、恵みに本当に満ち溢れて、そのキリストの十字架による贖いの恵みを本当に分かって味わっていたら、もう罪なんてしたくなくなります。恵みがその神に従う信仰生活を生んでくれるんです。でも立法主義は傲慢で批判し裁き、そう、ローマ人の手紙にも、文字は人を殺し、御霊はあ なたを生かすと書いてあります。神様が私たちを神の子供としてくださった。だから神様のために生きたいと思うんです。だからキリストへの愛、キリストへの愛が私を神のために生きさせようとする。律法ではない。だから律法は、その律法はその本当の信仰に生きる神に喜ばれる生き方を成し遂げることができない。だから律法に戻らないようにとパウロは熱弁しています。そのパウロがボクシングのグラブをつけて律法主義をノックアウトしようとしているところがあります。そこを見てみましょう。ガラテヤ人の手紙、ガラテヤの一章の6節で、もう私は驚いてます、あります。私はキリストの恵みを持ってあなた方を召してくださったその方を、あなたがそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。しかし私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。とパウロは、本当の福音とは違う福音に反することを述べ伝える人がいるなら、その人は呪われるべきだと言っています。で9節でまた、私たちが前に言ったようにと言って、今もう一度私は言いますと同じことを言っています。私はエホバの証人の人もモルモンの人もイスラム教の人も愛していますが、でも彼らは別の福音を持っています。そのいろんなメディアが全部同じような、あの無神論者以外のものは、神を信じているものはどんな宗教も同じようだというふうにメディアは伝えてきますが、そうではありません。エホバの証人は、あのイエス・キリストを創造主ではなくて被造物として扱っています。そしてまたモルモン教はイエス・キリストを神の、あの御使いとしています。そして、イスラム教はキリストを、アブラハムと同じユダヤ人の一人としています。ですからそのキリストが神の一人子で、十字架にかかり私たちの罪を蘇ったということを伝えていなければ本当の福音ではありません。そうです。イエス・キリストは神であり、人間として完全な人生を生き、そして血を流して十字架にかかり、そして3日目によみがえられました。それが福音です。だけどそのドアをノックしてやってくる、そういう異端の人たちは同じなんだよと、別に変わらないんだよと言ってきます。私はもちろん彼らを嫌っているのではなくて愛していますけれども、そこにはその本当の福音を離れては希望はありません。別の福音はありません。いや、同じ神様なら何を通っていっても、どの宗教を通ってもいいというのではありません。キリストのみが道です。 もちろんその人たちのことは愛しますけども、でもきつい言葉でパウロは言っています。誇りの福音に移っていてはいけないと。次にエペソ人の手紙、これを要約するとクリスチャンの新履歴書と言えます。それはあなたが信仰を持ってキリストに来た人、その信仰を持ってキリストに来たときにはあなたの生活は変わります。あなた自身が変わります。そう、ここに私の履歴書が、新しいクリスチャンとしての履歴書があると。エペソ人の手紙にはキリストにあってという表現が35回以上出てきます。で、私はよくこういう人に会うんですけども、なんか許されてる気がしないとか、気がしないとかっていう人がいるんですけども、その気がするかどうかは問題ではないのです。本当はもうあがなわれて義とされたら、あの許されてすっきりした気持ちがするのに、どうしてあのそう、そういう気がしないという人はやはり敵がいろいろ嘘をついてくるんですね。こんな悪い罪をしたじゃないかと。だけどどんな悪い罪でもキリストの血によってあがなわれない罪はありません。だけど私がしたことは本当にひどいことだったしと思うのです。しかし神はあなたがしがみついているその罪を背負って、キリストがそれを負って十字架にかかってくださいました。神様はあなたが罪 に打ちのめされて血を流すのを見たいとは思っていません。そうではなくて、あなたが神よ、キリストよ、感謝します、私のために十字架にかかってくださって、その感謝するのを神様は見たいと思っています。だからエペソ人の手紙は、クリスチャンがキリストにあってどんなものなのかということが書いてあります。あなたがキリストにあってどんなものなのか、このすべての聖書の書のすべての聖書の中で私が特に暗記したいと思っているのはエペソ人の手紙です。ローマもそうですけども、もし私が刑務所に入れられて聖書も持ち込むことができないとしたときに、このエペソ人の手紙を心に刻みつけて暗記したいと思っています。そしてそれを何度も繰り返し口ずさみ思い巡らす。それはキリストがなしてくださったことの家に、私はキリストにあってどんなものなのか、一章三節、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。四節、神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、私たちを、ご自分の子にしようとあらかじめ定めておられた。そう、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。 これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って、どうして神様がこんなに私たちを祝福してくださるんだろう、私たちにはこのような素晴らしい新しい歴史にふさわしいものではないのに、でもこれが真理です。その一章の中に3回出てくるんですが、それは神の栄光が褒めたたえられるようにと、そうこの世の自然も素晴らしい自然、偉大な海、大きな木、そういうものも神の栄光を褒めたたえています。でも私は神の敵だったのに、暗闇にいたのに今は 光になり、私は失望していたのに今は希望があり、神様が私を変えてくださった。だからその恵みを褒めたたえますと、私たちが霊に満たされて、その恵みの栄光を褒めたたえるのです。そしてパウロは、あなたは以前はどんなものであったのか、でも今はどうなったのか、そのコントラストをはっきりと書いています。そう、一章では今あなたがキリストにあってどんなものなのか、でも二章であなたは以前はどんなものであったのか、あなた方は自分の罪かと罪の中に死んでいたものであって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として不従順の子らの中に働いる霊に従って歩んでいましたと。しかし2章4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですと。あなたは恵みによって救われたのです。それはあなた自身の行いではなく、行いではありません、行いによるのではありません、誰も誇ることがないためですと。だからあなたが今どんなものなのかというこの履歴書を読んだとしても、すぐに離婚がをやめるわけじゃないし、出てった子どもが戻ってくるわけじゃないし、すぐに問題を解決のが出てくるわけじゃありませんけれども、でもその問題の見方が変わります。次にピリピ人の手紙、これの要約はこの、ピリピ人の手紙を要約すると、どんなことがあっても喜ぶことを選択すると。ここでは喜ぶという言葉が16回出てきます。でもパウロはこの時どこにいたでしょうか。鎖につながれて牢獄にいました。牢獄です。でもそのパウロが喜びについて書いてるんです。何がパウロをこう喜びについて書かせたんでしょうか。それはキリストが自分のうちに生きてくださっているということ。私がその生きているのは子供がいい子に育つためとか、経済的に豊かに豊かになるものなのか、もちろんゴール設定することが悪いって言ってるのではなくて、私たちが生きることは 生きることはどういうことなのか。パウロは、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと言っています。そしてここにまた有名な聖句が出てくるんですけども、その4章11から13節、パウロはこう言っています。貧しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。だから学んだんだんですね。最初から分かってたんじゃありません。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと。これはバスケットボールだとかスポーツの試合で使う、そういうだけの聖句じゃありませんね。この難しい夫婦生活の中にあっても、たとえ今独身であっても、経済的な問題があっても、でも私は強くしてくださる方によってどんなことでもできるんですと。次にコロサイ人の手紙、これを要約すると、すべてのことに勝るキリストの優位性とまとめられます。ここでこの当時にはイズム、なんとか主義ということが流行っていたんですが、その高尚なことを思うなんとかイズムというのが流行っていて、その御使いのことだとか、その時にパウロが警告したのは、天使はイエスに勝らない。イエスが一番必要なのだ。コロサイ人の手紙2章を見てみましょう。気をつけなさい、気をつけなさい。別のものをキリストよりも すごいと思ってはいけませんと。2章6節から、あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通りに信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭ですと。そうだから、私たちがいろんなものをこう CD だとか本だとか求めようとしてしまうのは、やっぱり私たちの中に不完全という意識があるからですね。確かに私は完全ではありません。だけどなんか他の人はもっと優れているように思えて、でいろんなものを追い求めてしまいます。でもキリストから別のものにを求めないでください。もうインターネットでいろんな記事を読んだり求めたりするんじゃなくて、人の意見を聞くんじゃなくて、聖書を読んでください。聖書を、そして聖書を読んでキリストと共にいてください。なぜならあなたはキリストにあって満ち満ちた、キリストがにあって満ち満ちたものとなることができるからです。そのキリストと共に歩み、キリストを知り、キリストを味わい、キリストを喜び、キリストを褒めたたえ賛美し、もっともっとそのキリスト、あなたが必要なのはキリストです。そ そうするとキリストをもっともっと知るにつれて、あなたはもっとこう満ち満ちてきます。そしてこれから、最後にお祈りを捧げたいと思うんですが、その後また神様に、感謝と賛美を捧げたいと思います。主を感謝します。あなたキリストが私のうちに住んでくださり、私たちはキリストにあって完全なものとなることができます。私たちのあるのはただの問題、いろんな問題があるけれども、でも決して取り去られることのない、そのキリストが十字架にかかりよみがえてくださった、その希望が私たちにあります。私たちが立法主義に戻らず恵みにとどまっていることができるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。でこの、私たちが神へ感謝し応答するのに、また最善の方法として、聖餐式をしたいと思います。この聖餐を味わいながら、神様が人類の歴史全体の中で何をしてくださったかを思い、味わってください。人類の歴史の最初から神様が一番最初から憐れみによって働いてくださり、その贖いのご計画を成し遂げてきてくださった。だからあなたは贖われている。それを感謝して聖餐式をしましょう。この聖餐とはギリシャ語で感謝を捧げるという意味です。感謝を捧げましょう。まだキリストを知らない方、よくわからない方は聖書にある通りこの聖餐を受けないでください。でももうキリストを知っている方は聖餐を受けてください。あなたはその人生が、自分の人生が満たされるように何を求めようとしていますか？スポーツですか、彼女ですか、彼氏ですか、家ですか、旅行ですか。そういうものは何もあなたを満たすことができません。あなたに必要なのはキリストです。そしてまだ信じていない人はキリストを叫び求めてください。あなたの最大の問題を解決してくださったキリストを受け入れ信じてください。決してあなたは別に献金を捧げなくちゃいけないわけじゃありません。神様、私は満たされたい、どうぞ私の罪を許し希望を与えてください、私の心を完全に満たしてください。そのように求めましょう、祈り求めましょう。そうすれば神様はそれを成してくださいます。キリストは最後の夜にパンを取り上げ、それを押さえてこう言いました。これをするときに私のことを思い起こしてパンを味わってくださいと。 方はキリストを知っていますか。私は宗教のことを言っているのではありません。あなたはキリストを知っていて、キリストとの関係を持っていますか。キリストはすべて重荷を持って疲れた人を私のもとに来なさいと言っています。あなたは今まで自分は正しい、自分はこれをしてきたんだから正しいと思ってきたかもしれません。でもそういう、これをするから正しい、これをしてるからというものはあなた自身を疲れさせます。キリストは言いました。私の首輝きを負いなさい、それは優しくて軽いからと言っています。キリストは優しくて、あなたが今まで背負ってきた重荷を背負ってくださいます。あなたの最大の問題が解決されたことを知って、あなたは受け入れられるのです。すべてのこの世の人があなたを拒否したとしても、神様はあなたを愛する者として受け入れてくれます。そしてそれは誰にも取られることがありません。そして私たちには、私たちの力では決してすることのできない、神が成してくださったその救いの御業を最後に褒めたたいて賛美したいと思います。